さあ、服部さん始まったね。
はい、ね、
この前どうもご苦労さんでございました。
アリダリアン10周年記念ということで、はいはい、バスツアーへ、たくさんの方、
ね、ですね、ほんまにお世話になりました。皆さんほんまにいい方ばっかりね、聞いていただいたんで、
う
ん、
アリダリアンをね、いつも聞いてくれてる方が、岡山放送をしてくれる方々と、
ご理解の深い方々に、はいはい、
全員で何人ぐらいいらっしゃったんですか？
40、リスナーの方42、3名
で、まあまあ、スタッフ含めて総勢50人というね、団体さんで、
団体でバスで
一台のバス
行きましたよ。
詳しい模様はですね、また次回の
アリダリアンで、
アリダリアンで、
はいはいはい、もうほんまにまあお礼だけね、
現地でだいぶね、収録してますんで、
またそれを、ね、ま、交えてね、はい、またやりましょうか、うん、はい、そういうことで、
今日はですね、
はい、
川口水産の社長に久しぶりでございますけども、
久しぶりでございます。
うなぎといえば川口水産ということでございまして、
うん、ありがとうございます。
この時期はどうなんですかね、うなぎのこう
ですね、
活動というか、
うなぎ業界的な、この時期の位置づけとしてはですね、
はい、
まあ、消費の時期はもう終わりまして、で今からが稚魚が取れる時期になってきます。
そんな時期になるやん、
はい
はいはい。
具体的に言うと11月から始まって来年の3月ぐらいで終わるというような時期なので、ちょうど始まったばっかりですね。はい、先日もちょっとヨーロッパの方に視察に行ってまいりました。
ヨーロッパまで、
なすごいな、
ね、ちょっとお聞きしたいですね。
後でまたゆっくり聞きましょうかね。
まあ、今、まあ、こう仕込みの期間みたいな感じですかね。なんか
仕込みの期間、そうですね。
ね、川口さんといえばそのマラソンが好きでございまして、
すごいシュッとされてますよね。
でそうです ね,
ね、
あのランナーはみんなこう細くなっていってしまうんですよね、うんうん、
マラソンが好きと言っていいんですかね、なんと言ったらいいんですかね。辛いもんですよね、マラソンってね。
辛いですね、走ってる時はね、うん、もう二度とやらんと思いながら、うん、走ってるんですけども、はいはい、ゴールした瞬間にその辛さを忘れてしまって、うん、いや、ま、やっぱりもうちょっとこうしたらもっと上手に走れるんちゃうかとか、もっとタイム縮まるんちゃうかとかね、いろいろ考えるわけですよ。
やっぱあれも技術ですか、その走り方というか訓練の
過程で。パワーと技術ですよね。その練習の積み重ねでパワーをつけるというのと、
あ、まあ、まあいかに消耗戦か、
ね、そうですね。でそういう走り方とかいう技術
を身につけなあかんし、やっぱりホーム、
無駄の大事みたいですね、はい。僕らまだそんな偉そうなこと言えませんけども、
いやいやいや、またゆっくりね話
ね、この後川口さんにお仕事の話と、あとマラソンのお話と詳しくお伺いしましょうか、はい。それでは行きましょう。レッツ
アリダリアンプラス。
この番組は大浦建設工業株式会社、うなぎ屋川水の川口水産、リサイクルの古勝、うなぎ穴子加工の椎葉水産、ご宴会ご宿泊の立花屋、紀州梅うどんの鳴門の提供でお送りします。
受け継ぐ食を地図に守る。
大浦建設工業株式会社は昭和45年の創業以来、安全安心施工をモットーに鉄道工事や土木工事などを通じ地域社会に貢献しています。質の高い技術とサービスを提供する有田川町大浦建設工業株式会社です。
スタミナ補給にはうなぎ屋川水のうなぎ、ネットのうなぎ屋川水でおなじみ川口水産は、自社でうなぎを育てて焼いて焼きたての美味しさをそのまま全国へお届け。有田市宮原町の川口水産本社工場でもお求めいただけます。
リサイクルで資源を大切に、鉄、アルミ、銅くずの高値買い取り、産業廃棄物の適正な中間処理、収集運搬なら古勝。粗大ごみ引き取りや農業用パイプの販売もしています。湯浅町本社と吉備工場、リサイクル推進カンパニー古勝です。
皆さんこんばんは、岩崎ふき子です。
はい、有田のおいやん山本です。
服部のおいやんです。
はい、そして今月はうなぎや川水でおなじみ有田市宮原町の川口水産代表取締役の
川口康文です
にお越しいただきました、
はい、お願いします。
こんばんは、はい、
こんばんは、
こんばんは。
ね、ほんまにそのマラソンも微妙なこの何ていうか調整というか、
ね、そういうのもやっぱりありますね、
はい、筋肉のねことであったりね、はい、
食べ物も大事ですしね、
食べ物もね、
この前ねその走る2日か3日前ね、はい、一緒のちょっと会あって一緒に飲み会、あとちょっとね祝賀会あった時に隣だったんですよ、たまたま僕隣で、はい、で同じテーブルで、お客さんどうですか言うたら、いやもうちょっと今日アルコールあかんねやって、って言って、前の一緒に飲んだじゃないですかって言うたら、いやほんまはなこの日曜日また走るねっていうことから、うん、
ストイックですね、
体、ね、あそこまでこうやっぱ追い込んでるんやなっていう、こうすごいなと思って、
そうです ね、ほんまはね、あの1週間ぐらい毎回抜くんですけどね、
はいはいはい、
今回はまあギリギリまであのヨーロッパ行ってたりしてたんで、
あ、まあ、色々と、
まあヨーロッパ行ってる時は飲みっぱなしで、
うん、やっぱりそうなん
や、まあそれは仕事ですからね、お付き合いもありますしね、
まあそうですね、
何がグループで行かれるんですか、やっぱりその
そうです業界の
業界の、
はい、ツアーで、
あー、うん、そうですか。
ヨーロッパではお酒は何が美味しいんですか。
どうでしょうね、ビールとワインばっかりでしたけどね。
ビールとワイン、
うん、どうですか。
そうやっぱ禁酒するとやっぱり体調だいぶ違います。
違うね、違いますね。やっぱりあの二日酔いで走ったらもうヘロヘロになりますから
、まあまあそれは二日酔いであるけども、
二日酔いで、
いやどっちかというとその食べる量の制限の方がこう軽やかなこの箸にかかってくるかなと思うんですけど、やっぱり酒も関係あるんですかね。
関係ありますね、うん、で食べるもんも当然関係あるんですけど、
はいはい、
食べるもんはまあ常日頃からこのね、うん、
自分の体、やっぱうなぎを食べて、
あ、まあ、当然うなぎは絶対食べ
て
もちろん欠かせやんとこです
けど、ビーグンの宝庫ですから、
ね、それを取っとかなあかんわけや、
そうですそうです、
はいはいはい、
あとなんかこう単純に僕ら思うのが鶏肉とかね、
あ、筋肉つきそうですよね、
そうですね、
良さそうなんですけど、
あとレバーとかね、レバーは、ね、ー血液を作りますから、
ですね、
スタミナですね、
はいはい、
それでこの前はどちらのマラソン大会で、
神戸マラソン、
神戸マラソン、
はい、
それ神戸マラソンやったらえらい人だったでしょ、
1万8000人が
走りました。
そう1万8000ってどっかのスタジアムから出ていくの、それだと普通の道で並んだらもうえらいことだから
神戸マラソンの場合は、うん、そう普通の道です、
あれってあのスタート前の順番ってどんな風に決めてるんですか。
どんな風に決めてるんでしょうね、まあ、一応予定タイムを申告するんですけども、はい、それを参考にして決めてるような感じです。
早いとやっぱり前行かんと邪魔になってしゃあない
から、そうですそうです、
刃物を頼むので、
はい、
そらそらな、ちょろちょろ歩くなよ、いやんよ、
後ろに速い人だったらもう前が邪魔になってしゃあないな、
疲れてもてな、はいはい、だから A ブロック、B ブロック、C ブロックって多分そういう順番にな
る。あ、2時間内で行ける人を3時間内で行ける人、
申請してるんですかね。
そうですそうです、
で4時間以上かかる人はこっちやでみたいな。
そうですそうです、
うん、あとドーンってなった瞬間から後ろからでも一緒のタイムは
加算測られてますね公式タイムはそういうことになります。
あ、そうか。
でそのこうスタートラインまで来るまでもう3分5分かかることあるやん。
いや僕なんかこの間大阪マラソンなんか用意ドンってなってスタートライン過ぎるまで20分かかりました、う
んそんなに長いんだ。
なかなかこれは動かんので
前が控えて、
まあ、渋滞で
渋滞、
うん、
大阪マラソンまだ3万人いますからね。
はあは
あ、あら
でしかも僕らそのグループやったので、うん、なんかケツの方やったんですよ、
はいはいはい、
もう祭りみたいなもんや、もうやっと今スタートか、うん、俺もしんどいでみたいな、
そうそう、もう20分経っちゃうらよ、うん、もうトップ集団もう8キロ地点か9キロ地点まで行っちゃうれって
今からスタートやでみたいな、
うん、ほなそこでね4時間ねメドとか川岸さん言ってましたけども、そこから差し引きこの20分ほどね20分30分のまあほんまはできるっていう、
それはそれのタイムをちゃんと測ってくれてます、
ね、あ、そうですか。
あの自分がスタート地点過ぎてからゴールするまでの、
うん、
ほんまにかかった時間と、うん、用意ドンからのかかった時間と両方測って
くれる、
うん、
ああそうないとな、
うん、そうですね、それはもう遅ければ遅い人ほどどんどん遅くなるという
そうそうそうそう、うん、
やりがいないわ。あの
小渕さんはそういうマラソンに向けて普段から練習とかもされてるんですか。
練習もしますね、
はい、あのね普段からっていうかね、僕一個聞いた話で、うん、みんなで飲み会あるでしょ、
はい、
ちょっとまあ、 あの結構遠いとかなんですけども、もうあくる日ね走って帰るんですって、泊まって、
あ清水から
清水で、ね、
清水からどこまで、
清水でししなびっこいに行って帰り、ね、
帰り
も走があるわ、
うん、車あまあまあ車も乗っていかんと言ったんです、乗せてって思ってね、
そうそうそう、
ほんで清水で泊まって、あくる日朝からみんな二日でまだ寝てんのに、
そっと
あもう朝からもうよっしゃっちってもうシャッツタッツタッツタッツタッと、
へえ、
清水からやったら30キロぐらい、
で、そうだね、35キロぐらいだったから。
え、じゃあもう獅子鍋食べに行くときにも靴とかウェアとか持って行って
持ってって、うん、で余計な荷物は車積んで乗せてってもうた人にすまんけど家まで持ってってくれるかな、ね。
そうだけど、ね、不意なもんリュック背負って走ったら、うんね、しんどいよな。
そうそう、しんどいからね、
う
ん、
飲み会までこうマラソンに使うというね。
そう、
はあ、
時間がもったいない。
うん、
その時間も、まあ、
確かに。でも明るい、それ二日酔い取れてええわな、走ったら。
練習習ならいしょって誰、あの友達が言うてくれてね。
そうやけどしんどいわそんな
そやな、そう、じゃあそうすらよって言うてよ、う
ん、まあそれを素直に受けた
受けた
もう若い頃から走ることは大好きだったんですか。
いやもう全然です、
大人になってから。
僕はあのほんまにあの中学校高校の時は一番嫌いなあの運動種目が、うん、長距離。
あ、
常にマラソン大会はベベから10番目以内という、
それがなんでまた今走ろうっていうお気持ちになられたんですか。
なんでやろね、トラウマを克服したかったみたいな。
あ、うん、すごいな。
走れない自分が嫌やったとかいうね、なんかそんなもありましたし。
でおいくつぐらいになってからですか。
6年前なので。
6年前
か、48ぐらいの時からですかね、
はい、その頃から始める。やっぱりこうね、中年の人って結構多いんですかね。
そうなんですよ、
もうちょっとこう自分との体力の
不節制なずっと生活続けてくるでしょ、
うん、これ
おやらどうですマラソン。
そんなもんのひたもんならえらいことになるわな。
二日酔いも早く抜けていいですよ。
でもね、まあ案外こう年取ってからそうやってマラソンやりだした人っていうのはなんかハマってまうっていうかね、もうやめられへんようになってる人多いですよね、
う
ん、
そうですね、
まあ、肉体も改造してくるやろし、こう生活がねこう変わってくるやろし、
そうそうそう、走らんともイライラする、
うん、
そこまでいけへんか、
うずうずして
雨降ったら、え、今日も走れやんのかみたいな、うん、なんか体が落ちてくるっていうか、
まあ、いやまあでもね、うん、例えば2週間もなんかこう足怪我して走れやんなんだとすると汗かかないじゃないですか。
あ、
なんか、なんか気持ち悪い。
あ、
自分の体の中に老廃物が溜まってる感が感じるんよ。
僕らこれサウナ行ってまうからあかんのですね
ところがね、サウナでかく汗と運動でかく汗はもう質が全然違って、
あ、この感染中か汗の出てるとこがね、
もっと奥の方から出てくる感じ、
うん、
あ、それは分かる、
分かる、
う
ん、
は
ほんで僕もサウナ行くんで、その違いがよう分かるんやけども、うん、やっぱり運動でかいた汗の後はものすごくすっきりする、
体がこうなんかこう浄化されたような気になる。
そうそうそうそう、
悪玉が出るんですね。
そうなんや、
サウナではまあ悪玉まで出てないという、
ただ表面のこう汗だけ出たなみたいな。
うん、
そうなん
で、またサウナ行った後ってビールとか飲んじゃいません、
そうやね、
ね、
あの簡単に出た汗は簡単にまだこう
戻しちゃ
う、ってしまうんでね、
まあ走った後も飲みますけど、
飲むんですね、美味しいでしょうね。
その 42.1km を走って
うまいです。まあまあ、神戸マラソンね、まあ、あのその
やっぱり神戸ビール
ゴールでねビール持って待っててくれた知り合いがいましたけど、
いやすぐは飲まれへんでしょそれ。
いやそれがうまいんだわな。
創業34年椎葉水産は昔ながらの焼き方と味付けにこだわっています。厳選したうなぎを炭火で焼き上げたかば焼きは絶品。池うなぎや焼きアナゴ、煮アナゴも取り扱っています。元気に働ける従業員さんも募集中。有田川町住椎葉水産です。
創業明治36年、有田川を望む老舗旅館立花屋、ご宿泊に挙式披露宴にご宴会に自慢の季節の魚料理をお楽しみください。お土産には名物おっぱ寿司をどうぞ。有田市宮原町立花屋。
各種メディアで大絶賛、ナルトの紀州梅うどん。南高梅を練り込んだ麺は可愛いピンクでほんのり梅の香り。冬は暖かく夏はさっぱりと冷やしで、紀州梅うどんはネットでも販売中。
お腹がなるとナルトのうどん、うーん、うまい。
そのスペインですけども、あの仕事で行かれたんですか。
仕事です、
ええ、
はい、ヨーロッパの養鰻場を視察するのと、
はい、
ちょっと向こうでもあの稚魚のシーズンなんで、
うん、
実はまあヨーロッパもそうなんですけど、
ね、
モロッコもあるんですね、
うん、
で、今回はその稚魚はモロッコの方で見ました。見ましたというか、
は
い、食べました。
稚魚食べるの、
あのスペインではね、
稚魚食べる習慣なんですよ。僕らほんまに詳しくないんで。モロッコにウナギの稚魚がこう、
モロッコでもウナギの、ヨーロッパ種のウナギの稚魚が取れるし、
あ、ヨーロッパのね、
ヨーロッパはもちろん取れるんですよ、
うん、
はい、ヨーロッパは主にフランスで取れるんです、
はあ、
でモロッコはモロッコで取れるんですよね、
まはい、
は
で同じ種類なんで、養殖もヨーロッパは結構盛んなんですよね、はい、実は、
うん、
ヨーロッパの人たちはウナギをどうやって食べるかというと燻製で食べるんですよね、う
ん、あこの割ったりせえへんねん、
割ったりしない、丸のまま燻製になってて、うん、食べるときはそれをこう皮ビリビリビリって皮剥いで、
かぶりつく、
かぶりつく、
え何かソースとかつけたりは
つけないですね、
そのまま
そのままもう油ギトギトの感じで、油ギトギトの燻製、
なんかもうソーセージの感じ、
それはそれでうまそうですね、
うん、それはそれでね、まあうまい、うん、まあ、うん、まあまあうまいですね、
うん、
まあまあそんな感じです
よ、日本みたいにこうタレつけてさこうね釜焼きみたいな、
う
ん
う
ん、
そういうイメージありますけどね、うなぎは
日本は独特か、ほらうなぎの食べ方が
独特です、あの食べ方は独特ですけども、
うんうん、
あのでもヨーロッパの人も好きですよ、世界中の人に食べてももらっても、うん、みんなその好きって言うと思う、あの味はね大体受けるんですよ、あの甘辛い醤油の、
はいはいはい、
あの味って、焼き鳥もほら欧米人の世界の人たちに食べていただいても、
はい、
みんな美味しいって言うじゃないですか、
うんま
あ、それ似てるしね、
うん
は
うん、あのそっちのそのビーフジャーギーって何燻製、のも結構消費量はこう高いですか、向こうの
かなりあると思いますよ、あの、うん、あの何ていうの養殖してる
ぐらいですからね、
うん、
養殖向こうのはやっぱり大きい、うん
うん大きく育てますね、
はあ、太く、
うん、太くちょっと短
いやいや、うん、
日本のうなぎの種類に比べてヨーロッパ種はちょっと短い、
お
えなんか今ちょっとい
やこらって言われた
んですよ、宮本さん自分でおっしゃって赤くなってい
やいやなんかしょうもないこと言えば、
ね、
もう全然聞こえてなかった、
ね、聞こえなかった聞こえなかった
もううなぎされどうなぎ
うなぎ食べたくなってきた、
うん、でも年から年中うなぎかば焼きってやってるのうなぎ屋さんではの、
うん、だけどね実は 今の時期って美味しいんですよ、
ね、秋から冬にかけてが一番美味しいとか言いますよね、うん、
油が乗ってる
本来今の時期秋ですよね、ほんま
今の時期が一番前かな、
ね、
あららららそれがなんかこと聞いたな、
江戸時代がなんかに平賀源内でした
そうですね
が夏にこう売り込んだのがヒットして、
うん
で夏に食う習慣ができたという、
そうらしいですよ ね、
うん、ね夏に食べたら夏バテも、ね、解消されて、うんうん、だから夏のイメージありました、
うん、本来それはまあ魚やからね、まあ、魚とちょっと違うからだからまあそれは秋がうまいでしょ、
魚
一応魚ですよね、
魚の種類なあれ、
うん、でも夏バテにえっていうのは、うん、万葉集の昔からあって、
あ言うて、
うん、もう万葉集の中に読まれてるんですよ、
うなぎが良いって
そう夏痩せによしというものぞうなぎ取りめせというような歌がありまして、
う
ん、昔の人は知ってたんだよね、
うん、
うなぎを食べると元気になる、
なる、
うん、
江戸時代でもあの遊郭の隣には必ずうなぎ屋があったりとかしたらしい、
うん、さあうなぎを食べていこう頑張っていこうかみたいな
元気もつくんですね、
そう元気
赤ひげみたいな話になってきますない
やいやいやでもね女性にとっても美容とかにもきっとうなぎいいですよね、
うん、そうですねビタミン A とビタミン E も豊富ですし、
うん、
ビタミン類でないのはビタミン C だけなんですよ、ね、
みかんな
そうです
みかん食べてうなぎ食べて完璧ですね
完璧です、
あの食べ合わせてないの
食べ合わせ
ね梅干しと食うたらあかんとか言うんやけど、
ほんま
全く嘘ですね、
あ嘘な、
うんもう何回も食ってますけど
どうもない
どうもな い,
どうもない、でもうなぎを最近ね高値で高値で結構 ね,
そうですよね、
もうなんか高級、魚になってしまったっていうか、高級料理うなぎ料理って言ったらもう、
でまあそんなんでそのねあのちょパチモンっていうか大員かどうかが分かりませんけど、
牛ルマ、
ね、
何
近代がね
牛牛、
近畿大学が
ナマズ
やろ、ね、ナマズの
ナマズをうなぎみたいにして、
うなぎ味のナマズと
かね、うなぎ味
分からんらしいね、
泥臭、ね、くないんですかね、
いやそれはあのうなぎの正真正銘のうなぎであっても泥臭いうなぎは泥臭いです、はい、
うん
処理の問題だと思う。
あ、そうなんですね。
水のきれいなところでしばらく凍っとくと、はいはい、そのやっぱり泥臭さが抜ける
よね。泥を吐いちゃう。
例えば僕の友達のそのうなぎ専門店やってる経営者は食べたことあるって言ってましたけども、
うん、
やっぱりナマズはナマズやったって言ってましたけどね。
はいはいはい、
うん、素人でも分かるんかなやっぱり。
どうやろうな。僕も食べたことないんで、
う
ん、僕は、
まあ、栄養価的にはどうなんですか。うなぎほどはやっぱりないでしょうね。
いやそれも僕よく分かんないですけど、ただ、うん皮と身の感じは、 似てるのが似てますよね。あの皮の感じもまあ、
まあまあ、
似てますよね。
ツルツルツルで、ツルツルでな。
でアメリカではなキャットフィッシュって言ってものすごくポピュラーに出回ってる魚で、うん、その身も厚いし褐色部分が多いから、うん、まあ実用的やろなと思うんですよね。
うーん、
ただうなぎ味に別にせんでもええんちゃうんだ
よ。まあまあ、
生酢さんでええやん。
生酢の味をもっと追求してほしいなと。
生酢をなんかかば焼きみたいにそのよく似た味に無理に近寄ってくんなよと。
それでいて素晴らしいんですから。
そうそう、生酢は生酢で多分素晴らしい
と思うし、食べてくれたらええ
やないか
と。何をちょろちょろとうなぎの旗寄ってくんなやと。
いやいやいや、
うなぎ代品になっていくんなと。
まあまあまあ、入り口の一個かもわからんけどね。ここからまだ生酢は生酢の良さを追求してい
く。生酢の料理本とかいろいろ高野さんにも出てくるんじゃないですかね。
オオサンショウウオとかどうですか。
天然あれ天然記念物じゃん。
天然記念物やな。
あのも食べたらあかんやろ。
いやいや、なんかこうね、あの養殖でき
たね、まあ、よう似てますよね、あれもね、
うんうん、
ちょっとツルツルして
る、なんかね、よりのとこに住んでます、暗いね、川のこの、うん、穴の中に、
穴好きやな、やっぱり、
ね、穴好きですからもう
穴好きやわ、
はい、もう、うん、なんかあれもちょっとね、なんかこう養殖できたら、
うん、なんか穴子も結構ね食べるやん。もう今寿司屋行ったらもううなぎ高いから穴子、ま
あ、穴子出てくる、
穴子
出
てくる、穴子ばっかです
最近、うん、ね、
庶民
庶民的
いや、もう穴子は穴子ででも全く別の美味しさがあるしね、
うん、そうね、うん、あの一匹ドンと乗ったね握りあるやん、
ね、
立派なやつ、う
ん、お皿に1個しか乗ってない、
うん、穴子はいろいろこう料理法があるじゃないですか、うん、に煮穴子があったりとか、うん、焼き穴子ももちろんあるし、
うん、
天ぷらがあったりとか、
うん、
でもうなぎは絶対かば焼きですよね、
うん、うなぎの天ぷらってあんまり気が合わない、
う
ん、
そうね、もったいない感じしますもんね、うん、天ぷらにしちゃうと。
それですよね、
もったいない、
いろんな食べ方を僕らうなぎ業界のやつって考えるんですけど、
はい、
うん、
その消費者からすると、
はい、
いやたまにうなぎ食うんやったらやっぱかば焼きでしょ。
そうそうそう、たまにしかありつけないですもん、
うなじゅうとかば焼きとはちゃう。
いや、蒲焼きです。蒲焼き。
呼び方。
重箱の中に入れたら同じ。
に変わるので。
ほんで普通の入れ物の、
ね、どんぶりいたら。
うな丼です。
うな丼なん。
あなたそれ毎回言うてますよ。川口さん来るたんびに。
早く覚えてください。
すいません、もう。
毎回言うてますよ。
毎回ごめん
なさい。メモしといてください。
大浦建設工業株式会社は、昭和45年の創業以来、安全・安心施工をモットーに、鉄道工事や土木工事などを通じ地域社会に貢献しています。質の高い技術とサービスを提供する有田川町大浦建設工業株式会社です。スタミナ補給にはうなぎや川水のうなぎ、ネットのうなぎや川水でおなじみ川口水産は、自社でうなぎを育てて焼いて焼きたての美味しさをそのまま全国へお届け。有田市宮原町の川口水産本社工場でもお求めいただけます。リサイクルで資源を大切に、鉄・アルミ・銅くずの高値買取、産業廃棄物の適正な中間処理収集運搬ならフル活、粗大ごみ引き取りや農業用パイプの販売もしています。湯浅町本社と吉備工場、リサイクル推進カンパニーフル活です。
川口さんとこみかんも、
うん、
ね、あの販売、
ああそうなん、
有田市が認めるあの原産地呼称制度っていうのがありまして、うん、
はい、
で有田みかんの中でもこういうふうに育ててこういうレベルの品質のものですよっていうのがきちっとこう有田市が認定するっていう制度があるんですよ、
は
い、
そうなんね、
でそれに応募してちゃんと認められたみかんには、うん、有田市認定マークっていうのがドンとついて、
はいはいはい、
でそれをこう販売するわけですけど、
はい、
当然そこに出てくるあのみかんっていうのは、うん、めちゃめちゃレベル高いんで、もう有田の人間が食ってもなんやこれはっていうぐらいうまいんですよ、その間違いない、
認定された農家っていうのは本数件なんですよね、
十数件
有田市で、
有田市で、はい、
すごいな、まあ、あるんやん、
でそんなみかん今までどこ行ってたんやって言ったら、やっぱ東京の百貨店とか、
う
ん、
あの千疋屋、
千疋屋とか
伊勢
丹とか紀伊国屋さんとかそういうところ行ってたんやけども、
うん、
じゃあそれって有田市の人間って買えるんって言っても、うん、なかなか買えないじゃないですか、
うん、の
東京に以外に住んでる人もなかなか買えないじゃないですか、
う
ん、
まあ、まあ和歌山県でこう育ったものが和歌山県で買えないという、うん、
じゃあインターネット使おうと、
うん、
まあ、うちもうなぎをインターネットで売らせてもらってるので、うんうん、
はい、
で有田市がせっかく認定したみかんをインターネットで、売るっていう場を作らせてもらおうと思って、うん、で去年から作らせてもらって、う
ん、
で売るようにしたわけですね、う
ん、はいはいはい。
そうですよね。一番その、まあ、有田でトップクラスのみかんが、
そうですそうです、
東京の、まあ、言うた富裕層のとこしかいかんかったんですよね。
そうです。
まあ、極端に言うとね、
一粒いくらやもん、うん、あなた、
うん、
そうです。この10キロ100円200円って話じゃん、一つで。
そりゃもう、あ、東京のあんなとこに並ぶとね、
あんなとこに並ぶ
と、
有田市のホームページ一旦行ってもらって、うん、そこのリンクからあの行ってもらうと、買えると思います、うん、究極の美味しいみかん、
究極
の、はい、まあ、あのおのずと値段も究極ちょっと高なって、
まあ、ね、それなりですけども、うん、でも1個200円とかしませんからね、伊勢丹の地下で買ったら1個200円というついてたから、う
ん、
びっくりします
よ。実際それぐらいなんですか。
それはもう全
く1個が200円、
1個200円であの2札ついてましたよ。
はあ、
びっくりしましたよね。
まあ、そのでも売り上げの、ね、分配っていうのが、まあ、農家でもいくわけがないんでね、
それがそのサイトで買っていただくと、ね、大方農家の方にの収入になりますから。
なるほど。だからもう、だから農家さんも大喜び、
農家さんもあの喜んでいただけると思います、
ね、その売り上げでまた来年もっと美味しいみかんが作れるようになりますしね。
そうなんですよ。だから有田市の農家さんがみんなそういう仕組みを使って、うん、その自分の作ったみかんをこの自分で直接販売して、うん、ほぼその売り上げが
自分ところ、
ほぼ自分のところに入ると、うん、まあ多少経費はかかりますんで、うん、そうはいかんけども、うん、いう仕組みが一般化すれば、うん、有田市のみかん農家ってものすごくもっとこう繁栄すると思うし、
これはもう大金持ちばっかりになってくる、
これはもうサラリーマンらやってられるかよって言って、あの農家の息子さんがみんな帰ってくる、
帰ってくる
っていうことになりますよね。あのかつてやっぱりみかんは高値だったんで、
そうです、
みんながこの有田市を潤った時代があったと、ね、
そうですね。
それが今こうやってインターネットを使って、うん、再来ができるかもわからんぞというね。
もうそれだけインターネットっていうのはいい道具やと思います、う
ん、はい、
う
ん、
みかんには夢がありますね。
夢があるよ、
はい、そろそろ、宛先行きましょうかね、番組では皆さんからのご感想などお便りもお待ちしております。メールの方はおいやん @wbs.co.jp、 ファックスは 073-428-1414 です。おはがきは 640-8577、和歌山放送レッツアリダリアンプラス係までお寄せください。
川口さん、あの次回のマラソンのご予定は。
次回は1月の末に石垣島、は
い、石垣島、石垣島、
2月の末に東京
の予定です。もう日程が組まれてますね、
はい、
すごい。
またその後またトライアスロンに
うわ
もう体を
究極の、
究極の、
いきますか。
いきます。
はあ、やりきるね。楽しみやね。またその話、
またその話はまた、ね、
まあ、来年はその話にまたできるかな。
あ、楽しみやね。
またぜひね、写真とかも撮ってきていただいて見せていただけたらなと思います。
は
い、
そうします。
はい、まだまだお話ししてたいんですけれども、ね、お別れの時間が参りました、
はい、
レッツアリダリアンプラス、ここまでのお相手は岩崎吹子と
有田のおいやん山本と
川口のおいやんと
服部のおいやんでした。
この番組は大浦建設工業株式会社、うなぎ屋川水の川口水産、リサイクルの古勝、うなぎ穴子加工の椎葉水産、ご宴会ご宿泊の立花屋、紀州梅うどんの鳴門の提供でお送りしました。